岸野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、町の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
1回目の今日はとっておきの神戸カフェ&スイーツがテーマです。
大好きです。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さて岸野さんはどんなスイーツが好きです。
はい、そうですね、私がケーキの中で一番好きなのは、タルトです。
タルト、
はい、フルーツがいっぱい乗ってて、下のタルトが硬ければ硬いほどすごい魅力を感じます。
結構こだわりますね。
はい、こだわりは結構強い方だと思いますね。
そうですか。
あとは季節に合わせたスイーツがすごく好きで、今だったら秋なのでさつまいものスイーツとかかぼちゃのスイーツとかにすごく目を引かれます。
はい、実はですね、神戸と洋菓子っていうのをちょっと歴史紐解いてみますと、慶応3年1867年、明治のちょっと前ですけれど、神戸に外国人居留地が設けられたんですね。外国人が住むようになって、貿易などを営むその人たちがですね、洋菓子をこう持ち込んできたっていうのがそもそもらしいんです。
なるほど。
で、明治に入って居留地内にイギリス人あるいはフランス人がパン屋さんを開業します。
はいはいはい。
で、明治3年頃に居留地にオリエンタルホテル、そして明治4年には兵庫ホテルが開業しまして、デザート菓子が提供されました。
なるほど。
ただ国産の洋菓子っていうのはこの頃はまだ作られていなかったようなんですね。そして、はい、明治15年ですが、元町通りの3丁目に神戸初の洋菓子店、二宮清新堂と言いますのが居留地の外国人向けにオープンしました。ただこの時はあまり売れなかった、商売にはならなかったということなんですね。
はい。
で、今ある神戸で最も古い洋菓子店はって言いますと、同じくその元町通り3丁目にあります明治30年1897年創業の神戸風月堂です。創業当時はワッフルあるいはケーキ、シュークリーム、マロングラッセなどを販売していたということですね。あの神戸風月堂というと名物のゴーフル、
はい、
食べたことありますか。
ゴーフルですか。
はい。
どんなんですか。
あの丸い平たい、おせんべいのような。
はい、わかりました。間にクリームが挟まってるやつですね。
そうそうそうそう。
あの有名な、大好きです。
ね、え、これ昭和2年にね、はい、販売されたそうなんですね。
結構すごいですね、歴史が深いというか。
はい、
昔から。
あの洋菓子に欠かせないものっていうのは小麦粉ですけれど、はいはい、これもともとっていうか小麦粉っていう前にメリケン粉っていう言い方をしました。
はい、聞いたことがあります。
そうですか。
はい、
これまあアメリカからの輸入という意味でメリケン粉って言われたんですけれど、アメリカのっていうんでアメリカン、
はい、
アメリカン、アメリケン、メリケン、
なるほど。
でメリケン粉って言われるようになったという話なんですよ。
アメリカ粉じゃないんですね、そこは。
もう、まあ、アメリカから入ってきた小麦粉ではありますからね。は
い、そうですよね。でもそこをなんかあえて、メリケン粉っていうところがやっぱりおしゃれですね。
あー、で、まあ、あのパンとかその和菓子作り、洋菓子作りもこれ、はい、近代的な粉が盛んに入ってくるとですね、
はい、
全国的に先駆けて発展したと。ですから今、特に神戸阪神間あたりでも随分スイーツのお店って増えましたよね。
そうですよね。すごい迷いますもんね。どれも美味しそうで、
はい、
どこでもうどこで買おうってもうすごく迷います。
で、神戸の洋菓子屋さんって、
はい、
自分が洋菓子職人になりたい、パティシエを目指すって言ったら 修行だとか弟子にしてくださいということで、はい、そのお店で働かせてもらったりする、はい、でいずれ何年か後に独立をしてお店を開く、はい、だからどんどんどんどんお店は増えてるんですけれど、ね、お互いがお互いをこう牽制するではなしに共存するんですよ、
はい、なるほど。
これがまた神戸では不思議な話でもあるんですけれど、
そうなんですね。
その先生の師匠のところをこう脅かすことなく、
はい、
独自のスタイルでまたそのお弟子さんたちはもう商品作りをしていく。だからどんどんどんどん、そういう意味では新しいスイーツっていうのが生まれてると思うんですよね、
うん、あ、そうですね。なんかすごく珍しいスイーツがどんどん出てきますもんね、
はい、でスイーツとカフェが身近にあると言いますと、神戸市東灘区の岡本商店街、
はい、
この阪急岡本駅の南側にある商店街なんですけれど、ここではですね、今月1日から秋の味覚フェアというのをやっているんですよ。
気になる、行きたい、
はい、その中で特にこの秋のイベントスケジュールというのが出てますけれども、
は
い、
これはもう女子必見ですね、
うん、10月の15日の土曜日からですね、うん、11月の23日の水曜日、この日はまあ祝日になりますが、
はい、
神戸東灘スイーツ巡りということで、
はい、
岡本スイーツカフェがこの期間中の土曜日曜祝日限定で14日間港銀行前に設けられるという、
わ
ー、もうスイーツそれから紅茶、神戸って実はね、
はい、
紅茶の街でもあるんですよ。
そうなんですか、
うん、消費も全国一
って言われている。そう、やっぱりスイーツとともにね、
うん、
飲まれるからすごく消費量も多いんですかね、はい、
それを岡本の空の下で楽しんでくださいというのがこの岡本スイーツカフェなんです、はい、そしてその10月15日の土曜日には岡本スイーツ試食巡りという、
うん、
岡本コンシェルジュの店舗開設付きで試食ツアーをするという、
しかも参加費が無料ですよ
ね。え
これはありがたいですね。
まあこれ残念ながら各回先着10人という限定ではあるんだけれども、は
い、早起きしないとダメですね、
はい、ぜひこちらにもね参加してください。
わー、行きたいな、まあ、
その後もね2016秋女子力アップフェスティバルとか、
はい、
11月に入って岡本ハロウィンとか、
わー、
首都神戸産野菜&チタハイボールで糖質女子
は、これ行きたいです私
ね、その他にもお店で会えるアイドル、我らが石畳ボーイズという岡本商店街のイケメンが集まって、実は歌も歌ってますけれど、
そうなんですね、
歌とダンスまた披露があると思いますけれども、我らが石畳ボーイズということでね、そんな歌も、聞けるんじゃないかと思いますが、まあとにかく美味しいものいっぱいの秋の味覚をスイーツで楽しむというね、
はい、
ぜひ出かけていただきたいと思います。
はい、岸野理香と
三上君也のとっておきの神戸、この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。